九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
パラダイスプラン西里長治。沖縄県宮古島市、宮古ブルーと称される美しい海に囲まれた島で、その海の成分を粉末にした雪塩を製造する会社の代表。一方でオール宮古島の名産品を集めた島の駅宮古を開業するなど、島を元気にしたいとさまざまな活動を展開する西里長治さんのその場所、宮古島への思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
まるで粉雪のようにサラサラとしていることから名付けられたという雪塩。その塩が生まれる製塩所の前には、どこまでも澄んだ、しかし真っ青な宮古島の海が広がっていました。
西里さんの雪塩作りの原点といいますと、どういったところにあるんでしょうか。
そうですね、宮古島で作られたお塩、たまたま私たちはそういう素晴らしい製品に巡り会えたんですけれども、そういう製品に巡り会えた以上はですね、雪塩を世界中に売り出そう、それは商売としては確かにそうかもしれませんけれども、もう一つはやはり宮古島の海の美しさ、自然の素晴らしさで、宮古島ってこんなすごいお塩ができるんだよっていう、我々のそういう気持ちというか、そういうのをこう世界中の人に伝えていければなという、そういうふうな感じでやってます。
塩はもちろん素晴らしいけれど、その塩を生み出している島の素晴らしさも、
そうですね、
一緒にですね、
ですからやっぱりその雪塩という名前は名前だけだと沖縄のイメージはしないと思うんですけども、あえて我々やはりその雪塩の前に宮古島の雪塩という島の名前を入れて、でそれで発信してますね。はい、
でも確かにこの海そのものは持っていって見せるわけにはいかないですから、塩を通してこの島の素晴らしさを伝えるっていうのはすごく理にかなってるような気もいたします。
はい、ですから雪塩だけを PR するんじゃなくて、雪塩がこうどんどん世界に広がっていくことで、宮古島のこともみんなに知っていただけるような、そういうことができたらなと思ってますね。はい、僕自身が宮古島に役に立つような仕事をしたいっていうふうに思って創業したんで、雪塩を作ってこう世界に伝えていくというのが、宮古島を元気にする、宮古島に役に立つ、そういうことにつながっていければなと思ってます。はい、こういう田舎にいながら世界中を相手に仕事をしている、そういうねメーカーがあってもいいなと自分では思ってますけどね。
俵さん、宮古島を元気にする、それが西里さんの原点なんですね。
そうですね、交通の便とか例えば輸送費など、そういう経費がかかるという面では範ではあるんですけれども、でもやはりこう都会から離れている分、やはり他にはない魅力っていうのかな、自然も豊かですし、ですからそういったことを考えると、ハンデ以上の魅力はこの島にはあると、それをやはり伝えたいということでした。
今は東京をはじめとする全国各地の料理人たちからも支持されているという雪塩。しかし西里さんの活動はその雪塩の製造のみにとどまっているわけではありませんでした。
島の駅宮古、西里さんがお作りになったそうですけれども、本当に宮古島のさまざまな名産品が並んでいて、ウキウキする場所ですね。
はい、この島の駅宮古はですね、オール宮古島といいますか、宮古の特産品、農産物も加工品もお菓子も、全部集めた、そういうお店になっています。で、生産者さんが今400名ぐらいいらっしゃって、その方々の作られた農産物だったり加工品だったりお菓子だったりというのを扱っています。
そのいろいろあるのが楽しいですね。野菜類だけとかではなくって、加工品まであるんですね。
そうなんですね。で、最初そのものづくりの情報発信基地ということで作ったんですけども、やはりそこには宮古島に対する愛がなきゃいけないね、ということで、宮古島を愛する我々が宮古島を愛する皆さんに来ていただきたいお店だということで今やってます。
そうですか。 そもそもこういう場所を作ろうと思われた何かきっかけのようなことってあったんですか？
そうですね、やはり島のものを買いたくてもそれを売ってる場所がない、あるいは島の生産者様にせっかくいいものを作ってもそれを扱ってもらえるような店も少ないということで、それであれば自分たちでそういう場所を作ろうというので始めたのが、6年前ですね。
そうですか、それはもう作ってらっしゃる方にとっても、あと私たちのように外から来て買いたいなと思う人間にとっても本当に両方が幸せになる場所ですね。
それともう一つは宮古島に住んでる皆さんも、実際にその宮古島にこんなにいいものがあるというのを意外と知らない、宮古島に住んでいながら宮古島のものが欲しいな、買いたいなというふうに思われている方々のためにもこういう店が必要だなと思って。
なるほどですね、観光客相手だけではなくって、
そうなんです、
島の人にも求められてる、
島を愛する人のためのお店ですから。
田原さん、道の駅ならぬ島の駅ですか？
そうなんです、ここ本当楽しくって私毎日行ってました。でね、いいなと思ったことの一つは、年間を通して定期的に作れないような小さな生産者さんの農産物、そういったものも取り扱ってらっしゃるんですね。そうするとこう出荷するハードルが低くなって、大勢の人が参加できるといいますか。
なるほど、
でかえって品揃えも豊富になる、本当にね、そういうところがあったかみがあってね、いいなと思います。でね、島のおばあちゃんたちが売り上げを競ったり、なんかね、そういう刺激にもなってるみたいでしたよ。
宮古島でマンゴー栽培の第一人者として知られるユートピアファーム宮古島の上地昇さん。西里さんを小さい頃から知る彼は、その歩みを傍らで見続けてきた一人でした。
島の駅宮古にも上地さんのマンゴーっていうのは、
はいはい、出して
ます。卸してらっしゃいますよね、はい、この島の駅宮古ができてから何か変わったなっていうようなことってありますか？
農業に意欲を持っている若い子が増えてきたり、あるいは80を迎えようとしているばあちゃんが元気に加工品を作ったりと、面白いですよ。
売ってくれる場所があるっていうことが励みになるんですかね？
なりますよ、なりますよ。農家ですから作るのは上手よ、だけど売るのは下手くそ。そういう中において売ってくれる場所があるっていうのは、それは幸せですよ。
上手に作ったものを上手に売ってくれる場所になってるわけですね、
あの場所が。そうです、そうです
、はい。西里長治さんって一言で言うとどんな方でしょう？
長治も比較的苦労しながらここまで来てるんで、お金のない人の気持ちも分かるし、お金にいっぱいある人の気持ちも分かる。だから人の痛み、喜び、そういうのが分かるから良かったんじゃないですか。
そういう人だからこそね、大切に育てた農産物も託そうっていう気持ちになりますよね。
そうそう
そう、はい、他何か人物的にどんな人っていうのありますか？
50を過ぎてからこの島を以前よりもすごい好きになってきてるよね。宮古島をもっともっと好きになってきてるから、宮古の未来をしっかり見つめていきたいというのを感じますね。僕も農業40年やっていて、この島はもう日本一大好きですよ、いつもそう言ってるんだけど、西里長治も最近特に以前にも増して好きになってるのを感じますね。やっぱり今のまま島の未来はどうすべきか、島の本当に豊かさとは何なのか、いつでも考えていてほしいよね。それが回り回ってパラダイスプランの発展にもつながるだろうし、この島の豊かさにもつながるといいなと思ってます。
田原さん、島の未来を作ろうとする西里さんの活動を上地さんは嬉しく、そしてこう頼もしく思っているようですね。
そうですね、正直塩のことはよくわからんっておっしゃってましたけれども、でも西里さんが作る商品には必ず宮古島の名前が入ってますよね。それが本当に嬉しいっていうふうにおっしゃってました。なんか本当このお二人、いいものを作りたい、成功したいっていうのはもちろん仕事だからあるんですけれども、二人ともその一歩手前にですね、島を良くしたいっていうか、なんか宮古島への愛が基本にあるんですよね。それがあってこその仕事の充実だっていうことがよく分かりました。西里さんの会社の名前はパラダイスプランとおっしゃるんですけれども、はい、どういった思いが込められてるんでしょう？
知らない方にこうお話すると不動産会社ですかなんて聞かれたりするんですけども、僕自身創業の気持ちというのが宮古島を良くしたいという思いでやってますので、宮古島をこう楽園のような島にしたいという思いでパラダイスプラン、もう一つ大好きな花がありまして、ストレリチアっていうお花なんですけども、英名でバードオブパラダイスっていう極楽鳥花、その花がすごく好き で、まあ、そのバードオブパラダイスをかけてパラダイスプランっていう、ですから会社のマークもストレリチアが入ってるんです、ね、
そのお花が入ってるんですね、